でも眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、田中さん、はい、今夜はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、
そうですね、もう舞鶴の皆さん方が舞鶴市民新聞を読んでいただいて、まあ、私のコラムに対しましてですね、いろいろとご意見を頂戴をしておるということで、おかげででもありがたいことにというか、まあ、純粋に素直に受け止めさせていただいてますけども、私のコラムに対して否定的なご意見は今のところ皆無だったと。ただ直接的にですね、私の方に、まあ、誤解のなきようにというふうなご意見をいただくことはあるわけですね。
はい、
でそこでですね、今日はその誤解ということについてちょっと掘り下げて考えてみようかなと。ただあまり重いお話になってもいけないので、ちょっと落語のネタをね、交えながら、誤解ってどういうことなのか、また誤解解くってどうしたらいいのかっていうことについてお話をしてみたいなと、こういうふうに思います。
はい、
で、まあ、もうずっと前になりますけども、薬師寺っていう奈良にお寺がありますよね、有名なね、あのお寺の、監視ということで亡くなりましたけど、高田光雲さんっていう方がね、いろいろラジオ番組もパーソナリティされてたりとか、いろいろこう多岐にわたってご活躍をされて、有名なお坊さんでしたけれども、高田光雲さんからですね、まあ、聞く人によっていくらこちらが伝えたいことがあったとしても、聞き手の受け止め方によっていろんな、まあ、結果が異なったものが生まれるよと、まあ、そういうふうなことをお話を聞いたことがありまして、
はい、
それをですね、一つの短歌で表現されてました。こういうお話ですね。手を打てばはいと声する取り逃げる鯉が集まる猿沢の池という短歌なんですけども、要するに、まあ、やってみますけどね、こう手を叩きます。この手を叩くという行為が、例えば旅館に泊まった時にお部屋からですね、こうやると中井さんがはい、なんかご用ですかってこう言ってくれますよね。
はい、
今度は公園なんかに行って大きな木の下でこう手を叩くと鳥がびっくりして逃げていきますよね。
はい、
猿沢の池のほとりに立ってとやると鯉が、あ、餌くれるのかなと思って集まってきてくれる。同じ手を2回叩くというこのアクションは全て一緒なんですけども、
はい、
まあ、時と場合、特に場所が変わると大きくその聞いた人、聞いたもの、まあ、動物も含めてですけどね、その手を叩くということに対してのリアクションが全く違うわけですよね。ということは、こちらが意図したことを、思っていることをいくら伝えようとしても、受け手にそういったことを理解してもらえるような準備を徹底してやってこないとダメだし、
はい、
また一回で通じなければ根気よく辛抱強くずっと伝え続けるということが大事だと思います。でこれはまあ当然学校家庭での子どもの教育もそうですし、まあ、我が社においては社員教育ということで、まあ、私どもの理念としてお客様に喜んでいただくこと、そしてあなたのおかげでこのまあジェルトロン、このパシフィックウェーブのサービスによってこんなに日々の生活が楽になりましたよと言っていただいたときに、お役に立ててよかったと 思える自分の心のこの満足、心の豊かさ、そしてその安堵の気持ち、いろんな意味で自分が幸せに感じるわけですよね。ここが日々の仕事のゴールインであって、決していくら売り上げを上げるかということじゃないんだということをずっともう朝礼で毎日のように言います。そうしていくとだんだんと、まあ、新入社員で入ってきていただいた人でもですね、まあ、数ヶ月経つとそういった考え方が当たり前にこう理解できるようになってくる。で1年も経つとそういった考えに基づいた考え方行動がなせられる。そして人に対して後輩に対してもその考え方を伝えることができるリーダーとしてっていうふうになっていただけるわけです。これにはやっぱり時間がかかりますよね。
そうですね、はい、繰り返し、
そうなんです。繰り返すことがやっぱりね、続けられないと教育って成り立たないと思うんですよね、
はい、
どこで諦めちゃうのか、どこで投げ出してしまうか、伝える側の方の辛抱強さの度合いによって、そこを通じて、その人を通じて成長できる人がどれだけ増えるのか減るのか。だから伝える側の辛抱、努力、準備、根気強さ、こんなようなことがもういっぱい絡み合いながら教育というのも成り立っていくし、実際に今回私に誤解なきようにという、まあ、そういったコメントをいただいた方がいらっしゃいますが、私がさそこで本当にですね、まあ、今回市民新聞に書かせてもらったコラムの内容のように誤解をしてたのかなっていうふうなことを考えてみました。でも自分自身どっから考えてもやっぱり僕自身の中で誤解はしてないなと、こういう結論にも至ったわけなんですけども、まあ、大事なことは何であれ誤解が生じたという時はですね、誤解を解決する、解く方法を考えるっていうことが大事だし、誤解が起きたままほったらかしにしておくっていうのはやっぱり良くないと思うんですね、
はい、
ただ今まで何度も何度も何年も根気強く話してきたけども、もうとても歩み寄れないという価値観、まあ、こういう場合はもう仕方がないので、まあ、自分の世界を大事に。それでもここで忘れていけないのは、はい、人の目とか人の価値観に合わそうという努力はする必要はないと私は思ってます。
はい、
これはもうこの前も何回か前にもお話ししましたけども、余命宣告を受けた患者さん、ヨーロッパでね、2ヶ月であなたもうこの世にいないんですよと、まあ、今だともう6月ですから8月のお盆過ぎにはこの世に人間として存在してませんよと、亡くなりますよということを言われたおじいちゃんおばあちゃんが最後に残した言葉、ね、もう一度前言ったことの繰り返しになりますけども、もっと自分を大切にして生きたらよかったと、人の目を気にしないで生きたらよかった。そしてもう一つ二つ目、テーマとして今のはどちらかというと自分自身、自分らしくっていうことですよね、
はい、
でもう一つは友達を大事にしとけばよかった。要するに自分のイエスマンだけじゃなくて厳しいことも言ってくれる本当の真の友達を意味すると思いますけど、
はい、
そういうお付き合いを大事にしとけばよかった。自分に対して苦言を呈する人も冷静に時間をかけて聞く努力をすればよかった。そこにまあ友達付き合いとしてきちっとしたものが存在するんではないかなという思いをおじいちゃんおばあちゃんが残したというふうに思ってます。まあでもね、なかなか時間をかけてそれをやってもやっぱりダメな場合、うちの社員でもやはり 何ヶ月何年かけてやってもなかなかやっぱり理解できないっていう場合は辞めていく人もいます。これはもう仕方がないことです。それぞれの信念を持った価値観の中に賛同できることできないこといっぱいあって仕方がないと僕は思ってます。でもやっぱりその努力をほとんどしないで誤解をしないようにというふうなメッセージをいただくというのはちょっと違うかなと。お互いに誤解なきようにどれだけ歩み寄れるかということ、まあ、こういったことも大事にしていく必要があるかなとこう思うんですね、
はい、
で、まあ、もう一つですね、冒頭に落語の話をしましたけども、これある意味あの禅問答にも似ててですね、よくわけのわからない話を、はい、まあ、例えば若いお坊さんが大僧正に質問を、まあ、一つのことを尋ねるわけですね、はい、生とは何かとかね、死とは何かと、そうすると大僧正の方の年老いたお坊さんが、こういうことであるとこうおっしゃる。それはどういうことか理解するのにすごく時間かかるんですけども、その返された言葉を前向きに受け止めて自分の修行の中に生かすように考えようとする、ここに禅問答の尊さと素晴らしさ、面白さってあると思うんですけどね、
はい、
でそういったことを常に、まあ、特に曹洞宗なんか禅宗のお坊さんたちはやってらっしゃると思います。 こういったようなことも誤解を解く上において、よくわけのわからない返答をお大僧正がしたときに、若いお坊さんがそれを間違って取ってしまうこともあると思いますね、自分の価値観で。そうしたときにどこかでやはりその確認作業をして、誤解がないか、間違った理解をしてないかどうかということを、ちょっとこう心配りして聞いてあげる機会を持つことも大事と思います。まあ、そういった中で問答ということを考えていくと、まあ、先ほどから落語が落語と言っておきながら、やっと今落語の話に入るんですけれども、はい、こんにゃく問答というのがございましてね、これをちょっとこう、調べてまいりました。まあ、こんにゃく問答という、まあこれね、落語のネタなんですけどもね、まあ、ある八五郎という人間、人がいてですね、まあ、本当にこうあまりちゃんと仕事もしないでダラダラやってた。で、六兵衛さんというこんにゃく屋の大将のところに行って、ね、まあ、なんかこう、うまく世渡りしていく、まあ、生活できる手立てってないもんかねとこう質問したわけですね。そしたら、それは普通にちゃんと仕事しろということになるんですけども、あ、そうだそうだ、あそこにもう住職がいない、空き寺があるから、そこの住職でもやったらどうだというお話をいただいたんで、あ、それだったらもう僕やりますということで、まあ、住職になるわけなんですけども、ある時、はい、お坊さんがやってまいりましてね、若いお坊さん、まあ、雲水ですよね、修行の身のお坊さん、雲水と言いますけど、その卓禅というお坊さんがやってきました。で、この人がですね、その住職に会って、問答をしたいと、まあ、こういうふうに言うわけですね。で、そういった時に、八五郎は困ったので、これはえらいこっちゃということで、六兵衛さん、こんにゃく屋の大将にお願いして、代わりに住職をやってもらって、その問答を受けてくれるということになったわけですね。そうすると、その卓禅さんはですね、まず、その和尚、まあ、要するに六兵衛さんの住職だと思ってますから、住職の前で、手でこうちっちゃな丸を作ったわけですね。そうすると、六兵衛さんは、大きな、両手で大きな丸を返した。で、その次に、卓禅さんが、10本の手を出した。そうすると、六兵衛さんは5本の手で返した。
はい、
で次に、卓禅さんが3本の指を出すと、それに対して六兵衛さんは悪感兵をしたと。まあ、こういうことなんですけど、これどういうふうに取ったかというところなんですけども、その時に卓禅さんはこれは素晴らしい大僧正だと、もう参りましたと言って、まあ、寺を後にするんですが、そこで八兵衛さんがその後追っかけてですね、どのようにあなたあれを理解したんですか、まあ、こういうふうに聞くわけですね。そうすると、その卓禅さんは、まあ、次のようにお話をしてくれるというところで、今日はちょっと時間が来ましたので、
はい、
次週にこのパート2をですね、持っていって、じゃあどう理解したのか期待を持って楽しみに次週聞いていただきたいと思います。
いいところで終わりましたね、はい、田中さん、また来週も皆さんぜひお楽しみにお聞きください。この番組はリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、田中さんへのご質問、テーマのリクエストなど、ぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次週楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。